こんにちは、ザ・ディープ・ダイブです。あなたの周りにもいませんか？なんでかすごく自信満々なのに、ちょっと実力がっていう人と、逆にすごくできる人なのに、いやいや、私なんて全然って謙遜する人。
ああ、いますね、そういうこと。
ですよね。今回は、この一見不思議な現象の裏にある心理、それから私たちが成長し続けるためのヒントについてですね、奇術霊賛の「バカと無知」という本を解説したブログ記事があるんですが、それをもとにあなたと一緒に深く考えていきたいなと。
なんでこんな能力と自信の逆転みたいなことが起きるのか、そして知らないことを知るってどういうことなのか、そのあたりを見ていきましょう。
はい、まずその能力があまり高くない人ほどかえって自信過剰になりやすい理由なんですけどね。これは人類がまだすごく小さな、150人とか200人とかそういう集団で生活してた頃の生存戦略にルーツがあるみたいなんですよ。
生存戦略ですか？
ええ、当時の小さな社会だと、あいつは役に立たないなって思われることはもう集団から追い出される。つまりほとんど死を意味したわけですね。
わあ、それは厳しいですね。
だから生き延びるためには、たとえ実力がなくても、いや俺はできるんだと、ある種虚勢を張る必要があったと。
なるほど。実力以上に自分を大きく見せないと生き残れなかったかもしれないということですか。はあ、それが現代の私たちにも、こう、無意識に残ってるかもしれないんですね。
そういうふうに考えられますね。一方で、じゃあ優秀な人がなんでこう過度に謙遜したりするのかっていうと、
それも気になります。
ええ、これもやっぱり集団の中で生きる上での、リスク回避と関係してるんですね。
リスク回避。
はい。能力をあまりにも見せびらかしすぎると、周りからこう妬まれたり、あるいは攻撃されたりする可能性が高くなる。ありますね。出る杭は打たれるみたいな。特に同性からの競争意識とかもありそうですし。
まさに SNS なんかで活躍してる人が時々すごく叩かれたりするのを見ると、そういう感覚って今も結構根強いのかもしれないですね。
確かに。じゃあその優秀な人があえて控えめにするっていうのは、ある意味処世術みたいなものなんですかね。
ええ、そう言えると思います。目立ちすぎずに、こう、波数を立てずに物事をうまく進めるための知恵とも言えますね。
なるほどな。
そして、この自信と能力がこう一致しない現象を説明する上でよく出てくるのが、心理学でいうダニングクルーガー効果ですね。
出ましたね、ダニングクルーガー効果。
これは能力が低い人ほど自分の能力の低さそのものに気づけないと、客観的に自分を見られないっていう、認知の偏り、バイアスですね。
自分のことが分かってないってことですか？
そうなんです。ある大学で行われた実験なんかだと、テストの成績が悪かった学生層ほど、実際は12点ぐらいしか取れてないのに、自己評価は、いや、自分は68点ぐらいできてるはずだみたいに、5倍以上も高く見積もっていたと。
5倍以上？そんなにずれちゃうんですか？
そうなんですよ。
自分を客観的に見るのって、いや、想像以上に難しいんですね。逆に成績が良かった人たちはどうだったんですか？
それがですね、成績が良かった上位層は、実際は86点とか取ってるのに、自己評価はむしろ、74点くらいかな、みたいに、ちょっと低めに見積もる傾向があったそうです。
へえ、むしろ謙虚というか慎重なんですね。
ええ。で、ここで問題になってくるのが、その能力が低い人たちっていうのは、君ここがちょっと足りないんじゃない？みたいな、客観的なフィードバックをなかなか素直に受け入れられないっていう点なんです。
自分はできてるはずだって思い込んでるから。
そういう傾向が強いと、指摘されても、いや、そんなはずがないとか、あるいはテストが悪かったのは先生のせいだみたいに他人のせいにしたりとか。
耳が痛い話かもしれないけど、それだと成長のチャンスを逃しちゃいそうですね。
まさにそこなんです。これが俗に言う、バカにつける薬はないっていう状態に近いのかもしれないですね。
でもここで何か大事な区別があるんですよね。
はい、そうなんです。ブログ記事が特に強調しているのが、バカと無知の違いなんです。
バカと無知。
ええ。ここで言うバカ、愚かさというのは、自分が分かっていないこと自体に気づいていない状態。一方で、無知、知識がないというのは、自分が分かっていないということを自覚している状態。
なるほど。分かってないことが分かってるかどうかが違うわけですね。
ええ。この差は決定的です。
確かに。 あ、自分この件はよく知らないなって分かっていれば、じゃあ調べようとか人に聞こうとか、そういう行動につながりますもんね。
その通りなんです。知らないという自覚、ソクラテスの言う無知の死ですよね。これがあればこそ説明書をちゃんと読んだり、詳しい人に教わったり、学ぼうとしたりする行動が生まれるわけです。
考えてみれば、どんな専門家だって自分の専門外のことは知らないわけですし、誰だって何かの分野では必ず無知なんですよ。
そうですよね。
大事なのは、その自分は知らないんだっていうことを認められるかどうか、そこが成長の分かれ道だと思うんですよね。
ということは、今回こうして探ってきたことから見えてくる一番大事な教訓っていうのは、やっぱり自分は知らないことがあるんだと、こう謙虚に認めて学び続ける姿勢がいかに重要かっていうことですね。そう思います。分かっていないことが分からないというバカの状態のままだと、周りからの助言もなかなか耳に入らないし、成長が止まってしまう危険がある。でも、分かっていないことを分かっているという無知の状態であれば、それをバネにしていくらでも成長していける。この違いは常に意識しておきたいですよね。
常にこう、自分は大丈夫かなって、ちょっと健全な疑いの目を持って、分からないことは素直に認めて学び続けると。それが過信の罠を避けて賢く生きていく道なのかもしれませんね。元になったブログ記事も、バカは自分を過大評価して、優秀な人は自分を小さく見せる、あなたはどちらの道を行くかという、まあ格言のような言葉で締めくくられているそうです。
なるほど。
最後にですね、これを聞いてくださっているあなたに一つ問いを投げかけてみたいと思うんです。どちらか一方の道を選ぶという単純な話ではなくてですね、もしかしたら本当の課題というのは、今の自分がどの分野においては分かっていないことに気づかないバカの状態に陥っていて、どの分野では分かっていないことを自覚できている無知の状態にいられるのか、その両方を常に自分自身に問い続けることなのかもしれません。あなたならどうやってその自己認識力、メタ認知と言ってもいいかもしれませんが、それを磨いていきますか。